京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。昨日ですね、バタバタしていてですね、ついですね、録音するのが遅れてしまいました。楽しみにされていた方、申し訳ございません。それでですね、今日ですね、お話ししたいのはね、分析ということで、国のね、転職支援というお話をしたいと思います。失業者がね、ものすごく増えているということでね、国の方もね、転職をするようなね、バックアップをね、しようということでね、まあやっていることはやっているんですけどもね、国がね、考えていることはどういうことかというとね、こういう状況であってもね、人手が不足しているところがあると。まあ例えば農林水産業、そして介護ですね。ここは非常に人手が不足していると。特に若手がないということになっておりますので、こっちの方の現場にね、今の失業者をね、再就職させようじゃないかということでね、国が取り組んでいるわけです。それでね、まあ私が言いたいのはですね、こういうね、農林水産業とかね、介護職とかね、そういうところに、このね、今の失業者をね、送り込もうと発案している人たちは、国会議員であるとかね、あるいはこの厚生労働省の役人なんですわね。この役人どもが、こういうことを考えている、こういうことを発案していると。議員にしてもね、この役人どもに対、役人どもにしてもね、じゃああんた方が農林水産業とか介護職とかやればいいじゃんっていうと、おそらくね、今の仕事辞めてね、今のま、国会議員なりね、あるいはこの、官庁の役人をね、辞めて、それでこの農林水産とかね、介護職とかね、いざ自分自身がね、やろうかって言ったら絶対やりたいと思わないはずですよ、彼らは。絶対やりたくないと。死んでもやりたくないとかね。それぐらいのことを思ってるはずですわ。自分たちがやりたくない仕事に今の失業者を、お前らは無能なんだから、そっちの方に行けってことでしょ、結局のところは。失業者はね、将棋の駒じゃないんですわ。国民は将棋の駒じゃないのよ。ここにね、ここが空いてるからあんた方はここに行きなさいとかね、国がね、そういうふうに割り振るんだったら、もうこれはもう社会主義、共産主義の話ですわね。まあ実際ね、社会主義になるんだったらいいですよ。なるんだったら、その代わりね、全員給料を平等にしなさいと。雇用条件を全部ね、平等にしなさいと。すべての職業、ね。国会議員やっても、ね。官僚やっても、農林水産や介護やっても、同じだけの給料があって、同じだけの労働時間で、同じだけの休みが取れると。いうようにしなさいよ。だったら、わかりますよ。そうじゃないでしょう。今は一応資本主義、自由主義経済になってるでしょう。で、給料もまちまちなんですわ。それで農林水産、漁業、介護、やって、ちゃんとした給料もらえるんですかってことですよ。で、給料もね、不安定な状況でね、働かされて、なおかつ重労働。そんな仕事にね、ここの現場が人が余ってっからあんた方行きなさいなってことはね、これはとんでもないでしょう。横暴でしょう。今言ってる、彼らが言ってることは。言ってもらいたいんだったら、言ってもらうなりのさ、何らかの対策を打ちなさいよ。行きたいような形を取りなさいよ。それなりのね、普通の人がやりたくないような仕事なんだから。普通の人がやりたくないような仕事をしていただくんだったら、普通の仕事よりも高い賃金、高い待遇でもって働けるようなね、そういうような状況を作りなさいよ。自分らだってね、この官僚とかね、議員の人たちだって、自分だってやりたくないような仕事でしょ。 自分だってやりたくないような仕事に来てもらうんだったら、行ってもらうんだったら、だったら、それなりのね、待遇をね、用意しなさいよ。それで申し訳ないですけども、いくらいくらね、月々差し上げますと、ボーナスもね、何ヶ月分差し上げますと、休みもこれだけありますと、仕事もね、1日何時間までですと、これ以上の、長勤はありませんよ、ということをね、ちゃんと約束した上で、それで行ってくださいって言うんだったら、したらわかりますよ。じゃあ行ってみようかなっていうことになりますわ。でもそうじゃないでしょう。今の介護職なんて、はっきり言って、最低賃金でしょ。それで働かされてるわけでしょ。そんな現場にね、行きなさいって言ったってね、それは行きたがりませんわな。自分たちもしたくないような仕事にね、失業者を割り振ろうとするこの考え方、この醜さ、この国のひどいもんだなっていうふうにつくづく思いますよ。テレビのニュースでね、この話が出るたんびにね、腹わたがね、煮えくり返りますわね。国民を何だと思ってるんだっていうようなね、そういう気持ちになりますね。この国に欠落してんのは他人を思いやる心ですよね。もし自分だったらっていうふうに考えないんですかね。もし自分がそういう立場だったらっていうふうに考えないんですかね。考えないんですかっていうふうにね、その、お役人とかね、国会議員とかにね、まあ聞くとね、多分こういうふうにね、返答すると思いますよ。いや、もしで、ね、自分が失業者だったら、何でもやりますよ。どんな仕事だってやりますよって絶対言うはずなんですよ。口先と腹の中がね、真逆なんですわ。これもね、日本人の特徴なんですね。本音を言わないというね。で、まあ、介護といえばですね、タレントの清水ゆき子さんが自殺をしてしまったと。これはね、最近、ちらほらあるね、介護疲れによる自殺。無理心中。ですよね。無理心中を図ったと。それで、お母さんが生き残って、で、自分が死んだと。いうことなんですけれども。今回のね、清水ゆき子さんのこの場合はね、金銭的に追い込まれたということではないんですね。まあ、追い込まれてたかもしれないけれども、まあ、それじゃないと思うんですね。まあ、おそらくこれ、ノイローゼだと思うんですわ。清水さんも49歳でね、50手前なんですね。それで結婚されてなくてね、ずっとね、お母さんが倒れられてからね、何年もずっとお母さんの面倒を見てこられたと。それでもう50手前だと、で、まあ、結婚されてないという状況を考えますとね、自分の人生をね、親のために全部費やしてしまったと。これから先もね、ずっと親の面倒をね、見ていくのかと。私の人生というのは一体何なんだろうというようなね、思考になっていったんだろうなというふうにね、推測します。まあ妹さんもいてね、まあ二人で介護していたようなね、そういう状況ではあったんだけどもね。二人ならいいじゃないかとね。まあ、そういうことでもないんでしょうね。それに、二人であっても大変だという状況だったんでしょうね。で、まあ、自分がね、お母さんを一緒に連れて行けばね、お母さんを一緒にあの世に連れて行けば、妹さんは解放されると。ですから、まあ、妹だけでも幸せになってほしいというようなね、そういうような気持ちだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。私は思うんだけどもね。やっぱね、介護は悲惨なんですよ。家族による介護っていうのはね。で、親がね、歩けないような状況になってしまうとね、これは本当にね、家族は大変なんです。ですからね、家族に対するね、愛情の問題とかなんとかじゃないんですよ。そんなものはね、そういうことを持ち出しちゃいかんと思うんですね。 あまりにも酷なんですよ。親が歩けないんですから。で、昔と違うんですから。まあ昔はね、施設なんかなかったですからね、親が寝たきりになったらね、それは家族が面倒見るしかないけれどもね、今はね、こういう施設もあるわけでしょう。お金を出せばね、入れるわけでしょ。これでね、自分のうちはお金がないばかりに、親をね、施設に入れられないとかね。そうなってくると大変でしょう。精神的にね、うちはお金がないばかりにっていうね。みんなね、みんながね、親をね、自分のうちで面倒を見るというね、状況、昔のような状況だったらね、精神的にね、当たり前だと思うんだけどもね、お金がないばかりに自分ちで面倒を見るしかないっていうふうになるとね、これ大変なんですよ。ですから昔と今は違うと。で、今こういう時代になったらね、これはね、どんな人間であってもね、お金がなくても、親がね、立ってね、自分で立って歩けないような状況になったらね、まあ、せめてね、デイケアサービスでね、日中だけでも面倒見てもらうとかね、そういう形をとってね、施設に預けるという方向性でいかないとね、これは本当にね、家族が大変だと思いますね。今、核家族化も進んでるしね、娘しか子供がいないとかね、もうそういう状況になってきてますでしょ。来てますでしょ。ですからね、ほっと悲惨だと思うんですよ。親の介護しなければいけないような状況になるとね。そしてまた高齢化でしょう。なかなかお亡くなりにならないんですね。平均寿命が60歳とかの時代じゃないですからね。まあ、女性だったら80歳超えてますからね。ということは90歳とか100ぐらいまでもね、生きて何の不思議もないという状況になってきてますでしょう。こうなるとね、もう家族の負担が大きすぎると思うんですよ。で、こういう状況ですから、施設を作るべきだと思います。これでどんどんね、施設にね、その親を預けてね、で、自分は自分の人生を楽しむというような方向に行かないと、こういう問題がね、続出すると思うんですよね。今一番悲惨なのは老老介護ですよね。子供がいなくてね、夫婦でお互いにこの面倒見ると。女房の方が寝たきりになってね、あれで、夫の方が面倒見るとね、まあそういうような形なんですよ。これがものすごく増えてると。これは本当にね、本当に早急にね、国がね、対策を打つべきだと思うんです。で、こういうものに対するね、対策をね、きっちりと打てる政権でなきゃいけないんですよね。ただまあ、今の自民党にしても民主党にしてもね、まあ抜本的なね、対策は出せていませんよね。それはまあ、お金のかかる話ですからね。ものすごくお金のかかる話ですから。もしね、私の言ったことをね、現実にしようとするならばね、国の経済体制、今の資本主義のこのシステム自体をね、変えなきゃいけないでしょう。累進課税をもっともっと強化してね、お金持ちからガンガン金を取ってね、それでまあ所得が平等になるぐらいね、金持ちからガンガン、税金を取って、そのお金でもって、施設を作ると。そういうような形じゃなきゃやっていけないでしょうね。消費税なんて取ったらね、その消費税をこの老人からも取るような形になりますからね。弱者からも消費税を取る形になってしまいますから。ですからまあこれは良くないというふうに考えるならばね、これはもう累進課税ぐらいしかないんでしょうね。ただまあこれはね、政策をね、作る側がみんな金持ちですから嫌なんですよね。この累進課税を強化するっていうのは。ね、政策を作る側のね、議員なり官僚なりがね、金持ちですから。既得権益があるんですから。自分たちのね、首を絞めるような法律は作るわけがないんですよね。国民全員がね、今言った私の言ったようなね、まあ、社会主義的なね、国家体制をね、望むんであれば、全員がね、全員と言わなくても大半がね、そういうね、社会主義的なね、 国家体制を望むんであれば実現しますよ。でも望まないでしょう。まだまだね、過半数は望んでないと思うんでね。まあ、実現はね、なかなか期待できないな、というふうに思います。まあ、というわけでね、本当にね、金がないと、辛いですね。これからの時代はね。そしてまあ、自分を犠牲にしないようなね、生き方をね、自分なりに考えてね、自分を犠牲にしないようにね、した方がいいんじゃないかなと。そうじゃないと、結局ね、全員が悲しむ結果になっちゃうんじゃないかなっていうふうに、思います。ちゅうわけで、今週はね、この辺にしたいと思います。それでは、また来週。